埼玉県はピオノスケさん、はい、20代男性の方からいただきました。
はい。
私は現在29歳の会社員です、うん。最近4年間勤めた会社を辞めることが決まり、転職準備として自分のこれまでやってきたこと、または今後社会がどうなっていくのかなどに思いを馳せていますが、これはまさにスキル掛け算やロボットに支配される話など、墓場のラジオでもトピックになっていて、自分以外の人たちも同じように期待と不安を持っているんだと感じました。そんな中、未来を考える際に自分の中で無視できないのが、個人の時代が到来するという話です。お二人は個人にスポットが当たりつつある時代についてどう思われますか？墓場のラジオ、しぶちゃんです。
ボブちゃんです。
久しぶりのトークテーマでございますけども。
そうですね。
続きございまして。例えば、元 IT 界の長寿やクリエイティブな元芸人、有名ブロガーなど、SNS でのマーケティングなどを駆使しながら個人で有名になっている人々がいます。これの中には、民間企業などに所属し、それを公言としながらも、個人として活躍されている人もいて、バックグラウンドは本当に様々です。これからは職業、例えば営業職としてどう生きていくかという軸ではなく、仕事もプライベートも含めた自分自身としてどう生きていくかという軸で人生を考えていく必要があるなと、不安半分ワクワク半分です。特にお二人の場合、本業を持ちながらもポッドキャストという場で対外的に発信をされていて、会社員一本の私とは視点が違うかもしれませんが、と、いうことなんですけど、
ほうほう、
はい、
大変ですね転職ね。うん、
で全然話変わるんですけど、
そうだね、
今日墓場のラジオとしては初のゲストがいまして、AD 原田くんです。
はじめまして、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうそうそう、前やってた番組でね。
そうだよね、
週刊ときまして僕らやってた番組で、はい、うん、ずっと長いこと AD をやってくれていた原田くんが来てくれてます、
それがトークテーマが
あの今週はトークテーマあるんやけど、
うんうん、まあ、してない時もあるけど、
うん、気持ち声張り目で、
はいはい、これぐらい、これぐらい、
これぐらいで、
はい、
そうやね。
どうですか、袴田ラジオなったんですよ。
ちょっと真面目になったなって思いました。
真面目になったよね、
客層もちょっと。
そうよね、
29歳で、
うん、
うん、うん、
前は高校生が多かったですから。
あ、聞いてた人。
ああ、ね、そうか。
そうそう、だからそれをさっき。
テーマがまともになった。質問する人もまともになり。
そうよな。
まともになかったみたいな。
それをスイッチ押す前にな、ちょっと3人で喋ろうって、うん、前の方がおかしかったよな、っていう話をね、してたよね。いい年した大人が、あの、普通に喋ったら、まあほら、何自己啓発ラジオみたいに揶揄されたりするけど、まあそうなるよね、みたいな。
そうですね。
前の方がおかしかったよな。いい年した大人が。
無理があります
ね。やれ、うんこ漏らした。
まあ俺は面白がってくれよったけどな。
まあそれはそれでね。
そうですね。
そうね、
うん。たまたま原田くんがね、僕が仕事をね、うん、お願いしたやつを納品しに来てくれてて、
そうか、
で今からのぶちゃん来るしラジオ撮るから喋ってくっつって
たまたま、
うん、いつも二人だけしてるのにね、最近はね、
う
ん、僕が来たら急に原田くんおったから
びっ
くりした。誰やろうと思って
どう思いますか、個人の、
うん、
個人で生きていく時代、
まあ、情報発信とかしやすいもんね。
うん。
うん。
まあ、アメリカの方ではね、4人に1人が個人事業売るし、みたいなね。
あ、そんなんなんですか。
そうそうそう。で、日本もそろそろフリーランスと、勤めている勤め人の比率がどうだ、みたいな。
うん。
今10分の1ぐらいですよね。1000万人ぐらいでしたっけ。
なんかな。
だいぶ少ないよね、うん、海外に比べたらね。
まあ、全然ね。
うん。
でも日本国内だけで言えば、率は上がってきてるんだよね。
うん。
そんな原田くんもフリーランスですからね。
ああ。
そばそば、
うん、プログラマーですもんね。
すごいな、うん、腕一本でやっていくのすごいな、ほんま。
まあそんな話をね、まあできたらなと思うんですけど。
うん、
まああれでしょ
う、うん。
インターネットのもたらした話よね、
うん、
これってね。
そうですね、
うん。
お金がいらないですからね。
うん、そうそう、個人が何かをやるときに、うん、昔に比べてインターネットがあるから、
うん、
すぐにこう発信ができて、
うん、
すぐにフューチャーされて、
うん、
すぐにこう マネタイズできるようなね、なんか環境になっていっていって、うん、これが20年前だと多分こんな風に絶対なってないから。
そうやね。
何か団体に所属しないと。う
ん、で、スキルをここで身につけて、うん、で、店出すとか、うん、なんかお金も
全部いる
し。そうですね。
ツイッターでつぶやくだけでお金が手に入る時代やもんね。うん、うまいことやる人はね。はい、
うん。
インスタグラムで。
すごいよね。
写真上げるだけで、お金が稼げる時代ですから。
そうやね。
うまくやってる人はね。
うん。うん、なかなかここまで行くのは大変そうやけどね。
そう、そうからそれで、ちょっと話がそれちゃうんやけど、さっき原田くんとのぶちゃん来るまでに喋ったのは、結局今から何か、自分一人でお金を得ていくには、プログラミングを学ぶっていうのは、
うん、
あもう結構もう必須になってきたよねって話をしてて、
うんうん、
必須というか一番手っ取り早い方法な気がするよなって話をしたよ、う
ん、他の業種よりもね、
うん
うん、
確実にできてしかもお金がかからなくて、
うん、
何歳からやってもいいし、
うん、ああそうだね、う
ん、なんか僕はこれで始めたんですよ、うん、でもこれがもう僕が始めた時は5、6年前ですけど、
はい、
今はもっと簡単になってるから。
あそうなの、うん、
多分もうあとはもうアメリカとかってやっぱ小学校ぐらいからやったりしますからね。
うんうん、そうだね。
いや、
うん、そうなんよな。
原田くんが今29歳。
そうですね。
今年30歳。ああ、
今年30
歳。じゃあ今のメールくれた人と同い年ぐらい。
ああ、ほんまやな。
うん、
そうですね。
で、原田くんは5年前の24号の時に、
うん、
プログラミングを初めて始めたよな。
こ、うん、んな感じですね。
うな、う
ん、
もうだいぶ大人になってからやね。
その始め方がかっこええねんで。
あ、そうな
の。前の番組聞いてる人は知ってると思うけど。
うん、
うん。できんことからチャレンジしようみたいなのがあって。
すげえ発想。
1番が数学者で、
うん、
なんか2番が、うん、なんか、プログラマーで、3番うどん屋ぐらいだ
った。3番目のランクイン、それ何それ。
業種がぐんって変わった。
21ぐらいからなんか、
あ
なんか僕、この時なんか、うん、もうなんか、病院であなたはおかしいですって言われたんです
よ。
ノブちゃんは知らんと思うんですけど、あなたはおかしいですって言われて、
うんうん、
病院でこう、
うん、
いろんな病院回って、なんか脳に異常があることが分かって、
うん、
普通の人と同じことはできんなってなって、
う
ん、ほんでこう、もうこれだったらもう一か八かの人生を、なんか歩むことの方が、僕にとってはリスクが少ない選択だってなって、
な
で、なんかこう、
うん、
その時めっちゃ好きなアーティストがおって、岡村康之っていう人だったんですけど、うんうんうん、あ、知ってます？
はい。
あ、そうなんです。岡村康之がめっちゃ好きで、このダンスとかはめっちゃ練習して
る。どうしよう見つけてテンション上がる。
岡村康之が、
うん、
なんでアーティストを志したかっていうと、その人が、なんか自分が一番、なりたいけど、なりたくなれ、なれんもんからチャレンジしようみたいなんで。一番がアーティストだったんですよ。
その
、で、二番目が弁当屋ぐらいだった
んですよ。だから二人のその、ランクインのさ、
岡村康之をこんな感じでやって、うん、まあ、岡村康之は一番目でうまいこと言ったんですけど、
ね、うん、
早くにデビューして、
うん、
で、僕も、同じ志で行こうってなって、僕はアーティストは、ちょっとなかったけど。
それが24、5の時？
決めたのは21ぐらいで。
21ぐらいか。
で、
数学
も22から23、4ぐらいで数学をやって、
う
ん、
あそうかそうやって
この統計とか勉強して。でも、引きこもってたんですよね。もう家からは出んと、
うん、
もうずっともう一人で。
勉強勉強。
でも、なんかもう、地震が起きたんですよ。
うん、
もう地震が起きて、あ、このままではあかんなと思って。
大きい地震。
なんかちょっと、
うん、
大震災があったんですよ、ね。
あ、
東日本大震災。はいはいはい、
はい。
で、あもうこのままではもう、
うん、
僕がやんりょうことは、
うん、
いつ身にこう、繋がるかみたいな、就職とか本人も全然考えれなかったから、うん、これ、ちょっともうちょっと現実的にならんと、あかんなって思ったんですよ、
うん、
地震が起きた時に。それが慣れる確率とか、この、将来のこととかも考えなあかんのに、
うん、
いつまでもなんていう、自分の殻にこもったまんまの、考えでこう、生きていくんではもう絶対生きていけんし、うん、なんか無理があることをしようんじゃないかっていうのが。
でも行動しようって、プログラミングの方行って。
で、これで、一番目のはもう、諦めようってなって、もうこの大震災のもう次の日から数学やめて、
ほんで、12日から
やめて。ほんで、プログラミングを勉強して、でなんか2年ぐらい、
うん、
1年ぐらいまずこもってやったんです。まだ引きこもりなんですよね。うん、こもってやって、で、ちょっと就職しようってなって、どっか、なんか横浜かどっか就職活動して、まあどこも、相手されんかって全然できんかったから。
あ、まあ急にね。
うん。で、もうね、あ、能力不足やなって言うんで、20社ぐらい出したけど、落ちたから、 帰ってきて、でも、なんか障害者施設みたいなのがあるんですよ。うどん屋みたいな。
三つ目の夢が。
普通に三つ目の夢が。
で、うどん屋で働く、うん、障害者枠でなんか、
うんうん、
なんか他のなんか、自閉症の人とか、
う
ん、
はいはい、はい、
僕は僕と同じ系の人なんですけど、
はあは
あ、となんかこう、一緒に、まあ仕事、
勉強した仕事したり。
で、親によったら、でもなんか、なんかまだもうちょっとや、なんか、もうちょっと頑張らんとあかんのちゃんってよ。
もっと自分はできるんじゃないか
っっ。もうちょっと、もうちょっと、ここでずっと、おるには早すぎるなって思って、うん、もう一回、もう一回頑張ろうってなって、
もうチャレンジで。
で、うどん屋やめて、
うん、
で、
ああ、そうか。
それ、ね、あの、ハローワークのなんか求職者支援訓練っていう。
ここであった。
で、渋谷さんとおって、
はあはあは
あ、せやせやせや。で、田中さんと出会って、うん、今にいたんでな。
そうね。
すごい、
うん。っていう、なんかこう、謎の。で、こっからの逆に、なんもなくずっとプログラマーっ
ていう感じで。まあ、安定してね。うん。
まあ、まだ全然ですけど、うん、まあ、でも、一応プロでやって。
いやいや、プログラマーすごいよ。
曲折あるね、
うん。ちょっとごめんやで。原田くん、病名何だったっけ？
病名はなんか、双極性障害っていうと、なんか、うん、自閉症みたいなやつですね。
う
ん、障害してちょっと2級とかですよ。
そういまいちの俺が分かんないけど。
ああ、まあ、市バスが乗り放題とか。
お得感が。市
バスが乗り放題で、医療費が1割。
ええー、なぁ。ほら、ええー、だろなんか。
またええやいよ、簡単に。
あとなんか、申告するときに税金が安くなったりとか。
はぁ、
まあ、ちょっとね。
まあでもその分不便なこともあるもんな。
まあ、そうですね。色メガネで見られるとか。
まあまあね。
あとなんだっけな、な、いろいろパールな。
まあまあ、ちょっと。
ずっと同じ場所でいられなくて。
ああ、まあ。あ、落ち着かんの？
そうですね。
出さなきゃダメで。
うん。
何？タイムカード押せんのな。
あ、タイムカード押せんでクビになったことあります。
これ考えるんだろ？
うん。タイムカード、あ、もう無理かもってなって。
なんか、毎日。
決まった時間に。
決まった時間にタイムカードを取って、うん、カシャンって入れる作業ができねえ、
うん。複雑でみたいなんとか。
あ、難しい。
難しいねんて。
はい。
車の運転とかも絶対で、
でき
ない。あれもなんか、いや、できなかった。
そう。
でもその分、原田くんの何もやばいんよ。手先やばいんよ。
あ、ブログ、タイピングが
おかしいよ。変なよな、原田くんって。
いやいや、
めっちゃ早い。
さっきもう画面、MacBook の画面拭いてあげたんやけど、
うん、
もう油まみれと、ほこりまみれで、ほぼ、
俺が見え。
俺からさ、何も見えんのよ。原田くん、拭いてあげるわ、つって。拭いてあげる。あ、なんか、
新品になりました。
新品になりました、つって。
ちょっとずさんなところが。
ああ、そういうところまで。
やけど手元はなんか、うん、な
脳はクリアなんですよ。喋る内容はもうたどたどしい。言葉にしたらめっちゃたどたどしいですよ。
は
いつも。
なんかターミナルとか使ってな、もうデスクトップとか次元じゃないな。
うん、
なんかもう、
すごい
わーなっとんねん、なんかもう。うん、
すごい。
変なよ、もう。
うん。
ずるだろ。俺もね、一緒と思うよ、俺別に。
そうか、すげえな
あ。なんだっけ、プログラミングになろうと思って一番最初に何勉強した
ん？何を勉強したん？
どういう勉強の仕方をした
ん？なんか本読んだとか。
一番最初は本から勉強したんですよ。
本から、
うん、本から勉強したのは間違いでしたね。
あ、そう、う
ん。やっぱり作りたいもの、これを作ろうみたいなのがあって、
うん、
なんかこれをこう因数分解的なことするんですよ。
うん、
全部のこう要素を分解して、
一個ずつね、
これをするためには何がいるんかっていうのを、
うんうん、
まあ、インターネットで調べて、このやり方をこう、学び、で、なんかやるっていう、これのループが、ごっつい効率的で、
うん、
なんかこれが、
小にあったっていうか、
うん、逆に本から最初は入るんが僕当然と思ってやったんですけど、本からやったら何も身につかないっていう。
それは今現代2018年において、
多分本から学ぶっていうのは今出す。
もうないんだ。
ダサいというか、
無理なんじゃないです
か、この。
ほうほうほう。
うん。ピアノとか練習するときとかも、うん、やっぱり、こういう風になりました。
あの楽譜読むよりっていうこと。
もう気合でみたいな。
気合で。
そうだ、うん。さっきな原田くんに、作ってもらったというか、
うん、
ある、とあるコードを、
うん、
俺は作れないから、
うん、
JS ファイルを、うん、JavaScript っていうものを、
うんうん、
だけを作ってもらったよ。デザインとかいらんから、つって。で、それを、納品してもらって、あ、なるほど、これこれこうなんなっていう話をしてて、うん、俺何喋りたかったんだっけ。あ、そう、その時に、
うん、
俺このコード、まあ、書けるよな、頑張ったらっていう話をしてて、うん、まあ、書けるんよ、
うん。
けど俺だったら、 1日2日3日かかってしまうんよ。一生懸命調べながら。うん、でも原田くんだったら1、2時間、3時間ぐらいでできるから。はあはあ、でも俺これできるようになった方がええかな。どういうとこから始めたらいいって話をしよったら、うん、原田くんが、いやもうまず、作ったらいいんです。ってなって。はあ、いやいや、待って待って。わかるけど、うん、あの、この今な、文字見ながらな、うん、このバー、スペース何々とか、うん、なんとか JavaScript 鍵括弧何々とかな。
うん、
コードいっぱい見てて、うん、まず原田くんが最低限ベースとして知っている知識を、うん、俺は知らん状態で、うんうん、まずこれ作れんよって言ったら、
うん、
いや違うんですと。あの、作ったらいいんですと。言わなちゃって。
とりあえずやってみよう
の。でもそういうことだろ、
うん、
まずは何かこうやりたいことが起きた時に、
うん、
俺で言ったら、ここのマス目に2つに数字を入れたんを、うん表示させたい、うん、みたいな、ごつ簡単なこと言えば、
うんうん。
じゃあ、表示させたいってことを検索したら、うん、まあ、なんか方法は出、誰か回答から入れて、
ね、
コピペして、
うん、
そのまま続けていって、とか、トライアンドエラーをいっぱい繰り返しちゃったら、
調べ持ってなるもんな。
うん、結局それが近道なんですって話
だよ。どんな難しそうなことでも、うん、例えば Facebook とか Twitter みたいに作るなにしても、
うん、
最小限の単位に分解すれば、うん、もう誰でもできるっていう。で、ほんでこう、この分解する能力っていうのは、この、この楽器の演奏とか、ピアノとか、ダンスとかでも、
うん、
全く一緒なんですよね。この、すべてに通じるっていうか。
あ、なるほど。複雑そうに見えて。う
ん、だから、怖いものがなくなるんですよ。このプログラミングを知ることで。
自分に。そういうこと言い出した
のは、めっちゃ。うん僕はこれやって、うん、脳の構造は結構劇的に変わって、うん、なんか、めっちゃハイな感じになったりします。
すごいな。プログラミングと結構、
うん、脳が面白いですね。こういう風に考えれるようになって、うん、これが僕一番良かったなっていう、うん、手に職がっていうよりは、
ねうん、細かく分解して。
そしたら、あ、不可能なことないな、みたいな、うん。なんかこう、難しそうなことやんりょうけど、
うん
なんかこう、うん、できるんじゃんって思えるって結構でかいじゃないですか。
原田くん、原田くん、原田くん。恋愛も一緒やで。
一緒やで。なかなか人難しい。
ちゃう、一緒やで。
恋愛って要素分解できる
できるできる。恋愛という壮大なドラマな。あれよな。部分部分で切り取っていくねん。まずは声をかける。
出会い。
簡単なとこからどんどんプロセスを。ツイッターを作るんで一緒や。原田くん。
そうですね。うん、そう、だからなかなかできてないですよね。恋愛までいけたらいいです
ね。まあ、できていったらいいよね。
でも確かにな、プログラミングのって言葉があるからな、うん。なんで子供がプログラミングを覚えた方がいいかっていうのは、うん、すなわちその JavaScript みたいなものが書けるようになって、うん、それが仕事になるとかは、まあ、あるんやけど置いといて、
うん、
プログラミングを学ぶことで、うん、論理的思考が身につくとか、
そうですね。
そういうことがあるよね。ね。まず一番最初の恩恵として。
うん。うん、
これだけ、小学校で、これメインになるっていうのは、
うん、
めっちゃいいんじゃんって思いますね。
そう。それわかる。だからな、うん、なんか、プロスポーツ選手がプログラミングを語ってた番組があって、
ほうほう
めちゃくちゃ俺プロスポーツ詳しいないけんど忘れしたんやけど、結構有名な人、
うんうん、
オリンピックの人が自分の子供が生まれた時に、
うん、
習わせてるのがプログラミングだっていう NHK の番組やってて、で、この時に言ってたよ、うん。スポーツ選手も結果を出すアスリートは、うん、全員ものすごくロジカルな、考え方をしてると。自分の体がこうで、うん、どういうことをしたらどう体に作用して、
うん
結果が出るかみたいなものをものすごく分析して考えるんやって。何も考えずに成功するアスリートはいないんやって。
う
ん、
なるほどな。
それこそプロテインの量一つからとって、1時間の、うん、あの運動量とか、ものすごく自分っていう体をロジックとして見て、
うん
うん、
自分の課題を炙り出したりとか、そういう細かいところからか、
うん。そうそうそう。でそういうのを子供に教えたい。まずはスポーツの前にそういう思考を身につけさせたい。だからプログラミングを習わせてるんですっていう話。
それはすごい考え方やな。
そう、うん、だからスポーツって真逆にありそうなんだよ。プログラミングと。
うん。
けど結局もう根底は一緒っていうな。う
ん、最後はみんな一緒かなって思いますね。このスポーツで優秀な人とか、プロゲーマーとか。
ピアノシューンとかもな、うん。そういうこと。
そう
か。だけど、こういう、なんですか、おもろいんですよ。この、脳が変わるっておもろくないですか、うん、この大人になってから。
そうやね。
なかなか、子供の頃の 脳の自然な変化とかは、僕別に普通だったんですけど、
大人になってからターニングポイント
。脳がこう劇的に変わる体験ってなかなかな
く
て。
そうね、
ちょっと具体的に言語化してほしいんだけど、どう変わった脳が。
分解できるようになりましたね、あの物事。分解できるってことは、
なんかするために、その間の。
今までは見えんかったけど、
細かい作業、問題点とかの。
そうですね。
考え方みたいなのが出てくるかな。いや、すごいな。
わかる範囲まで分解して、これをできる、これ、この分解した内容ができるようになるっていうのに、集中してやれば、どんなことでもできるんやなって思えたら、なんか、急にギター始めるとかができるようになって。
わかるところまで分解していくんじゃ。
だから、パッと見ものすごく難しそうな
のも無理かも、みたいな。
ちゃんとこう、節ごとに区切って、自分の中でメソッドが組み立てれるとか、そういうことかな。
そうですね。
ピアノ弾くんでも何小節ごとっていうことかな、その、最初の小節で、
まあ、そうですね。練習するときは。
練習して、細かく練習していくみたいなことなのかな。そうか。
なんか難しいやつでも弾けたりとかして、ほんでこれが
積み重ねやもんね。そうか。
だから俺は、のぶちゃんにずっと、プログラミングを学べばいいのにっていう話をしてて、まあそれは別にのぶちゃんに何だろう、ロジカルシンキングをしてほしいわけでは何でもなくて、それに関しては、もう単に、お金が稼げるからっていう話で言ったよ。
そうだよな。
で、今、なんだろうな、結局、月、最低限人が生きていくのにどれくらいいる？
どうだろうな。
20万くらいあったらいける
?15 万、20万
くらいいけるかな。15万でいけるよな。欲を書かなければ生きていくためだけだったら12万、まあ、住んでる地区にもよるけど。
ああ、家賃とかな。
まあ、15万としようだ。初任給今どれくらいかな、全国平均。
どれかな
?15 から20の前間ぐらいだな。結局、どっかに勤めて、1ヶ月間働いた給与15万として、その15万って実は意外に稼げるよっていう。
そうね。
個人の力の話、トークテーマにちゃんと僕は戻りますから
。戻ってきた。
だから、なんだろうな、極端な話言えば、今、のぶちゃんは働きながら、空いた時間で、とりあえず、プログラミングを学ぶと。今なんてもう、原田くんが学び出した5年前に比べたら、教えるサービスもあるし、
山ほどあるよな、なんか
さ。はるかに敷居が下がっとうから。
動画で教えてくれたりな。
あんなんなかったもんな。
いや、僕が始めた時でも散々簡単になってましたけどね。
ああ、まあまだな。でも今に比べたら。
今はもうね。誰でもいけるんちゃうみたいな。
マジっすか。
なんかほんま、嫉妬やつ以外来んな、みたいな掲示板とかあったもんな。
みんな昔はもうほんなな、ノリやったよな。
で、
こう
自分の中で解決するのが当たり前だった。
そうやね。
ちょっとこう、ね、ポップになったからプログラミングっていう、この職業自体が。
そうですね。
IT おしゃれみたいな、なんかこういう空気も起きてちょっと落ち着いたぐらいもんな、今な。
そうですね。
一巡してるね。
クリエイティブみたいな、名前がついて
る。まあだからそこで、のぶちゃん働きながら、そういうの身につけてとりあえず、空いた時間、アフターファイブ以降は、1日5時間勉強したら全然1ヶ月はできるよな。
まあ最初はあれですね、1年間は、マジで思んないんですよ。でも、一年続けれるかどうかっていう。
まあでも一年間やって、そこそこいけるぞってなったら、
どっかで、なんですか、この、なんかいけるんちゃんみたいなのが。
ああ、突破口みたいなのがあるんかな。
最初はもうほんまに思うんだから
。そしたら結局、ランサーズとかクラウドワークスみたいな、そういうな、サービスとして、仕事を受けたい人、与えたい人のマッチングサービスがいっぱいあるから、そんなに登録すれば、もうそれで仕事をとりあえず手に入るよな。単価は安いかもしれんけど。それを週に1回、3万円の仕事、じゃあ、割ろうか。1万円の仕事3つ頑張って、7日間の間にやるだろう。もうこれだけで15万達成よ。
わ、怖っ。すご。
3、4、12、15。
ほうやな。
これぐらいのもんやねん、だからな。
はあ、はあ、
意外に。で、もうちょっとそれでやりながら技術をつけていって、単価を上げて、なんかこう一つ頑張って組んだら、5万円もらえますみたいな仕事があれば、1週間に1個それやっとけば、もう20万や。 だから、意外と、ほんまにやる気を出せば、
うん、
なんていうんだろう、フリーランスも、会社員も、リスクなんて一緒。うん、
まあね、今やね。
っていうな、うん。俺はフリーランスになってそれ気づいた
んや、うん。会社勤めもね、いつ何あるか分かれへんしね。
あ、なんか、なんか不安も希望も、変わらんなって思ったな。
うん、
一緒やなって思ったね。
どんな環境でもな、やっぱりな。うん。うん、
種類が違うだけ。
ああ。
量は一緒やなと思った
な。なるほど、そうか。
今のご時世多分特にね。
うん。うん、
もう抜群の絶対に揺るがない、
うん、
天変地異が起きても動かないだろうっていう大企業に勤めとる人は別よ、
うん
うん、
とてもなかなかそれはな、うん、今はな、
それはちょっと例外としても、
うん、うん、そうか、普通になこう副業どころかな、すごい額になっていくよね、スキルが上がるとね、
まあ副業でもいいしな、うん、全然、
うん、そうやね、メイン
の、
ね、
そうそうね、だからよく言う言葉でさ、もう一人一つの仕事をやってる時代ではないみたいなな。
うん、
いろんな働き方があって、
うん、
なんていうんだろうな、一つの仕事で一つのお金を得るほどリスクなことはないみたいな。
ほうほうほう。
いろんなことをして、いろんなところでお金を得れば、
そうやね。
それでいいんだ
みた
い
な。うん。スキル一個しかなかったら、それがなんかポシャったらね、大変やもんね。
大変やしな。うん、そうそうそう。
なるほどな。
みたいな。あるよな。だからスキル掛け算の話をな。
うん。
ちょっと前に、ね。
そうそうそう。うん。確かに物の考え方にすごい影響出てくるなっていうのはあるよね、なんか。うん、全然その日曜大工レベルになってないけど、一応 JavaScript とか。
そうそう。勉強しような。
勉強しようったりして。
そうやねん、そうやねん。
なんかな。
うん。
if 構文を最近覚えた。
うん、教えてあげて、教えてあげて。
if 構文、これ、こういう条件やったらこっち行って、で、これ全部ダメだったら、上限、別の上限の方に流れてみたいな、こう上限分岐ができるっていう、そういうのがもともとあるやんで。
だから、プログラミングって、もう、すごく広い意味で言えば、
うん、
もう条件分岐の、ものよね、
うん。そう。
プログラミングってね、
うん。で、普段生活してる中で、これがダメだったらこうしようとか、次こうなってたらこうした方がいいやんとか、こんな細かく考えたことがなかったな、みたいな。
なかったけど意識したらしようだろ。
そうそうそう。
雨が、明日雨が降るからあの服着れんな、じゃあどれ着ようかな、みたいな、もう条件分岐なわけ、
うん、なんかこっちとリンクして、なんか面白いな、と思って。
そうそう。だから、のぶちゃんのなんかこう考え方とかをもう長い間知っとうから、見たりとか、あとパソコンに対して体制がちゃんとある、あるよな。ない人ってもう無理やけん。
ああ。
ケンちゃんとか1分も座っとれへん。
パソコンの前
に。パソコンの前に。でもそれが平気って、だいぶ、最初のハードルとしては、
うん、
やっぱりプログラミングって、どんだけキーボードの前に座っとけるかみたいな話やから、やっぱり言うても。
なるほどな。
だからそれが大丈夫やから、
うん、
だから、ノブちゃんこそ、
うん、
いいと思うのになとか思う
よ。そうやな。なかなか進まんでな、うん。勉強しようけど。うん。そう。
まあ、別やで。
うん、
今の仕事に十分満足してるんだったら別やで。
ああ、うん。
うん。でもそういうわけでもなさそうやから。
まあ、これとはまた別にな。
そうそうそう。うんうん、だからそれを言うんやけどね。
うん。そうね。
単純におもろい。
おもろいですよね、ほんまに。
うん。JavaScript もおもろいですよね。
うん。なんか結構いろいろできそうやな。
そう
なん
ですよ。うん、でもまあ、まあ、うん、一番のおすすめは、うん、僕も体験してきましたけど、はい、作りたいものを、
うん、
とりあえず決めるんですよ。
うんうんうん、
ほんで、これを作るっていう。
原田くんが一番最初作りたかったのは何なん？
一番最初。僕が一番最初にやったのは、うん、なんか、グラビアアイドルの3サイズじゃないですか。ほんで、あっこの3サイズに、うんあ、なんか好きなグラビアアイドルをめっちゃ登録するんですよ。
ああ、こう、データを入れて。
クイズ形式とかにして。で、こう、これは誰ですかみたいな。
うん。
好きな、自分のタイプをこういっぱい選んで。
この3サイズ。
おすすめの、おすすめの AV 女優を、この3サイズからこう、レコメンドするっていうのを作りたいなっていうのが。
レコメンド出してくれる。
そうなんですよ。
すげえ。
で、これめっちゃ来たと思って、うん、いっぱいなんかこう、IT 勉強会とか行ってて、めっちゃ発表しに行ってこ
れよ。それ出したのそれ。
発表会で。そうなんって。こいつ頭おかしいちゃんと思われよった記憶はありますけど。
かっこいい。
でも、この時僕、これがめっちゃこう、
うん。
僕の考えた最強の作りましたみたいなんで、こう。
テンション上がって、ええもんできたって。
ちょっと、こもってたから、ちょっと価値観は、 まあ、この後エロサイト作ったりとか、ちゃんとしたエロサイト。
そうそうそう。あ、そう。
なんか動機なんて何でもいいよな。で、結局なんか作りたいもの作ってたらスキルが上がって、うん、結果求められるものができるようになって、お金が対価として支払われるようになって。
応用が
効いて、気づけばなんか一人立ちできてるわっていう状況やもんな。
う
ん、
そうやな。
そうそうそう。
そうじゃ、まさにそれやわ、
うん。なんかしょうもなくてもいいから、なんかこう、うんうん、ほんまになんかもう無茶ぶりでいいんですよね。
うん。
なんか無茶ぶりで。決めて。
例えば極端な話。
Facebook 作るとかあれ
ば。そうやな。
いい
ね、俺の Twitter 作ったろ、
うん、
みたいな
んで。そう。いいな。いや、ほんま、ほんまなんですよ、みんな。自分だけのこう、Wikipedia とかあったら、うん、便利なんちゃんとか、情報を管理するサイトがあったら、
うんうん、
いいのにとか。
そうか。
で、本を適当に決めて、
うん、
もう、作る
って。ほんで、今、プログラマーっていうのは世界的に見て、人員が不足してるな。
うん、あ、そうなの？まだ。
全然な。
へぇ、うん、
そうそうそう。そう
か。もっと自由あるんじゃん。
うん。だから結局プログラミングっていうものを学んでおけば食いっぱぐれがないよな。うん、
なるほどな。
将来な。
うん。うん、いや、ええなあ、ほんま。
そうそう。うん、だから、なんだろうな、今、もう、職についてしまってる人は別としても、ちょっと転職に悩んでる人とか、将来の自分がちょっと見えないなみたいな人とか、
うん、
若い子たちは、とりあえずプログラミングっていうものを、ちょっと候補に一つにしてみても、全然いいと思う、
うん。考え方がちょっとね、なんか影響出るよね。うん、方向にね、細かく考えれるよね。
ちょっと二部構成でいこうか。ちょっと原田くんお付き合いいただいて、もう言ってももう1話分は終わってしまうんで。
うん。ほんまですか？
うん。次回も。
まだまだ行けますか？
ちょっとトイレ行っていい？
もちろんもちろん。
水いっぱい飲んだから。
そうそうそう。ちょっと続きで行きましょう。
ありがとうございます。
次回に続きです。
はい。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜で、行き場をなくした思いや願い、成仏できないままの夢、それらを供養するかのようなひそひそ話が今日も聞こえる。ドッキンマッシュ提供墓場のラジオ、今夜はここまで。さようなら。